ゆうすけです。
まやです。
この番組では2021年9月30日ポッドキャストの日に向け、多角配信でポッドキャストを広めていきます。
私たちがつながりたいポッドキャスト配信者をゲストに迎え、 YouTube、ペリスコープの生配信、そのアフタートークをポッドキャストにてお届けします。
3月のゲストは佐々木亮の宇宙話、佐々木亮さんです。これからお届けするアフタートークなんですが、一部音声トラブルの影響でお聞き苦しくなっているところがあります。楽しみにしてくださっていた皆さん、それからゲストに来ていただいた佐々木亮さん、お詫び申し上げます。ではアフタートークの方どうぞ。はい、というわけでお疲れ様でした。亮さん、ありがとうございました。
お疲れ様でした。
大人気でしたね、やっぱり亮さんね。コメントもなかなかハイレベルなやつがいっぱい来て、ね、
そう、ちゃんと宇宙っぽいコメントを皆さんくださいましたね、うん、宇宙っぽいとか言って、うん、
宇宙の詳しい方いましたね。
そうですね、うん、皆さん興味がある方多いんでしょうね、やっぱり。
結構何やろう、あの亮さんといえば宇宙っていうね、あの本編中も配信中も言ってましたけども、
はい、
亮さんがどんな人なんかっていうのがこう聞けるっていうのが楽しいってね、まやさんも言ってたじゃないですか、近況報告が入ってきて、
うんうんうん、
なんかそういうね、喋ってる人に興味が出てくるっていうかね、今度はコンテンツで初めは入るんやけど、
うん、
だからね、なんか亮さんがあの宇宙とまた関わらないとこでどんな人なんかなっていうと、だんだんだんだ だんだん気になってきたなっていう感じがしますね、なんか。
なるほど。最初のじゃあ5分大事ですね。自分の話をする5分は。
いや、めっちゃ大事だと思います。単純にその宇宙の話も面白いけど、でも特にこうコンテンツってパーソナリティ、喋ってる人に興味が湧くと、その人の声が聞きたいとかいう感じで聞き始める方も増えてくるので、うん、はい、例えば次の番組を何か違うものやろうって思った時に、はい、あ、亮さんがやってるんだったら聞こうかなっていう人は絶対いると思います。うん、
なるほど。
いろんなこうパーソナルな部分をもっともっと聞かせるのもいいと思いますよっていう。
なるほど。そしたら週に1回ぐらいもうただフリートークっていうのもあるかもし
れない。でもそれもいいと思います。だ、毎日、そもそも毎日毎日さ、うん、宇宙の話を探すのって大変じゃないかなって思って。
たまに追いつかれそうな時ありますね、ネタが。
ですよね。いくらその発表があったとはいえ、昔のものを掘り出してきたりとかっていうのがこの先ね、あるんじゃないかなと思うので、
うん、
例えば日曜日だけは僕のことを話しますとかっていうの
も、ただの、ね、雑談です今日は、
確かに
かなとか。そうそうそう、うん、それも楽しいかもしれない。
試してみます、ちょっとそれ。いいですね。
いや
ー、はい、私はちょっとパーソナルなことを聞きたいと思って、これはもうあのポッドキャストを聞いてくれた人特典にしようかなと思うんですけど。
そうかね。
ぜひぜひ。
いやいや、めっちゃイケメンじゃないですかって。で、顔もあのアートワークに出してるし、いや、彼女はいるのかなとかっていうのがこうすごい女性人としては気になるんですけど。
あ、彼女
え、だって聞きたいし。
彼女、はい、います。
はい、ですよねって。やっぱりイケメンは違うな。
いや、そんなそういうキャラじゃない
ですよ。まさ、僕にも聞いてもらっていいんですよ、イケメンなんで。
いやいやいや、もうゆうすけさんはいいからって。ねえ、なんか年齢とかも出して大丈夫なんですか？
まあ全然大丈夫です。
うん、今20代後半。27でしたっけ？
そうです、27です。
27でしたっけね。
はい。
この間お誕生日だったような気がするん
ですけど。 ありがとうございます。そうです、
ね、ですよね、
年明けて1月だったんで。
ですよね。どうですか、これからお仕事が、宇宙とは違うお仕事が始まるって、新しい生活が始まると思うんですけれども、
はい、
何かこんなことをもっとやってみたいとか、環境変わるに合わせて考えてることとか。
なんかすごい将来的な話で言うと、
はい、
住みたいなと思った国に住みたいっていうのがあって、で、 なんかアメリカ一回それこそ NASA 行ってる時にアメリカしばらく住んで、
うん、
まあ自分が言ってたのはあのメリーランドとかワシントン DC とか、
うん、
あの東側なんですよね、
うんうん、
ならそっちの暮らしはまあ経験したし、
うんうん、
西海岸ちょっと気になるし、うん、ヨーロッパも住んでみたいし、うん、いいですね、みたいな。
じゃグローバルですね、もう日本のここではなくて、うん、どっちかというと海外に。
あ、いや、それもう日本国内も全然、それこそ沖縄とかもうめっちゃいいなとか思ってて、
うんうん、沖縄ってなんか観測するようなとこありましたっけ？
石垣とかに確かあった気がします。
石垣ね、
縁がある話ですね。
私あの去年の1ヶ月石垣ステイをしてたんですけど。
そうなんですか。
仕事でそれこそ、うん、
なんか南半球の星もちらっと見えたりするっていうような話を聞いたことあるような。
あ、そうですよね、なんか聞いたことある。
私が行ってる時は去年10月ぐらいだったけど、火星と金星がめっちゃ近づいてる時だったから、なんかそれを毎日見てたかなと思いますね。あ、
いいですね、その時期。
南の方にいましたけどね、石垣。
うん、南十字星が見えたりするっていうのをなんか聞いたことは、
そんな、それちょっとその時知りたかった。考えてよかったね。
なんかこう場所働くにも場所縛られるのも嫌だし、でせっかく苦労して博士号を取ったんで、あの博士号を持ってると割と世界中少しはなんか持ってない時よりはこう仕事探しやすいだろうなっていうのもあったりして。
そうで
しょうね。そんなも話だったからね、日本よりもでも海外の方が PhD とかドクター
とか
っていうのはね、聞きますもんね。
結構評価が違うというか、
うん、
やっぱあの継承が変わるって大きいですよね、
ドクター。
そうですね、ドクターですから。
ミスターとかそういうのじゃなくなるっていうぐらい、あの見てるわけじゃないですか、称号を。っていうところからやっぱ違うんだろうなっていうのを思ってて、なのでとりあえずもう好きなとこ行っていいみたいな状況でずっと生きていきたいです、うん。
羨ましい。じゃあ企業にお勤めというわけじゃないんですか、今後は。
あ、いや、4月からは、
うん、
そのデータサイエンティストみたいなのに近い仕事になりますね。
うん、
まあ今までずっと衛星のデータ解析とかやってて、
うん、
もう宇宙全体の画像をずっと処理したりとか、
うん、
あのそいつらを統計的にまとめるみたいな研究の仕方をしてたんで、
うん、
まあそこの力を別に発展させるっていうようなステップアップのつもりです、うん、個人的には。
まあね、今までのものを生かしてのお仕事が続いていくって感じですね、うん。
で宇宙のこと別に本業にしなくてもたくさんやれそうな道も見えてきたんで、なら、うん、まあそういう、なんだろう、働き方的には多分またちょっと新しめになるのかなというか、う
ん、そんな感じがしますわ、なんか話聞いてると、うん、
宇宙って本業のイメージあるんで、
うん、
そうじゃなくてもうなんか生活の心配もしなくていい状態で好きに宇宙に関われるっていう状況で楽しくやっていきたいなっていう。
うん、
楽しむを優先にして。
そうですよね、まあ、趣味って言ってしまうと簡単かもしれないけれども、そう、なんていうのか、食べていく仕事と楽しんでやる仕事って両方持ってるといいなっていうのは、
うんうん、
私もあって、で私もいろんな仕事をしてるんですけど、これで食べていければあとは自由にできるっていうスタンスってすごく楽ですよ、
うん、楽だ、うん、そうだろうな。なんかワークライフバランスとかすごい言うじゃないですか。
ただね、ワークライフバランスは崩れるかな、仕事も楽しかったりするので。
うん、そうです。あ、個人的にはもうワークバランスで考え
てたん
で。
そうなんですよ、それすっごいわかる、すっごいわかる。そうで、それで今私セミリタイヤって言ってこうブラブラしてるんですけど、
はい、
そういう日がきっと来ますよ。じゃあ
本当ですか。いや、いいですね。本当に最近ポッドキャスト音声やんの楽しくて、
うんうん、
でまあでもどうしてもやっぱあれなんですよね、ポッドキャストとかになると言語の依存性が強いじゃないですか。
そうなんですよね。
そうです。だから次ちょっと英語とか英語圏に向けた
ん、
あのメディアとかを作ってみようかなって思ってて、
うん、いやすごいいいと思います。だってポッドキャストの市場ってね、あの英語圏の方が
アメリカが圧倒的です
ね。日本語圏よりも全然大きいですから、
うん、ただでもこうやっぱ耳から馴染んでいくこの音声の特徴で言うと片言英語って相当厳しい感じがしてて、
じゃあ話せる人とそうバイリンガリレオさんみたいになりますけど、あの話す、あそこ二人ともでも話せるのか。
そうです、なんか、
うん、
あまあその音声はまあもう単純に日本語で楽しんで、うん、例えば YouTube とかでもいいかなって、
うん、
なんか
あ字幕をつけるとか、
とかあとはその言語の壁が低そうな見せ方にするとか、
うん、なるほどね、
アニメーションとかね、なんか、うん、そうですね。あでも子供たちへの発信は向いてる気がするな、なんとなく。
あ本当ですか。
うん、私もなんか子供たちへの発信って憧れるんですけど、まあなんか自分が子供がいないのでなかなかあれですけど、担っていく世代の人に自分がどんなことをしてるのかっていうのをすごく伝えていけたらいいかなとか思うし、うん、で働き方そんなねすごい自由じゃないですか今からって、多分もっともっと自由になっていくから。
そう、 そうですね。
うん、そういうのが伝えられるとか人が出てくるといいなとは思ってますね。
うん、なんかいいですよね、さっきその YouTube の方でも話したそれなんか教えるとかっていうのはなんかいいなと思ってて、
うん、
あとまあ子供とかもそうですけど個人的には高校生大学生とか、
うん、
そのぐらいも結構なんか話してみたいというか、
うん、
なんか最初言ったみたいにまあ本当に偏差値すごい低いところからスタートしてたりとかあったり、
ね、
あとその結構大学院やりながら業務委託で仕事させてもらったりとか、
うん、
なんかいろいろやってて結構幅が広がったり研究にそれが活かせたりっていうのがあったりしたんですよ、
うん、
ならなんかそういうもうちょい視野広げてみたら意外と面白いことたくさんあるよみたいなのを教えたいなっていうのがすごいあって、
うんうん、
だってそんなバカだったのに NASA 行けると思わないじゃないですか
まあ単純に聞くとね
だからそういうとこのなんか間でこんなこといろいろやってたよっていう話も含めでいろいろ話したいことはたくさんあるというか。
そうですね、奨学金の話とかもすごい面白かったというか、ああそんなふうに考えればいいんだなとかって思ったし、
あれ評判良くてすごい嬉しいですよね
ねえ、なんかそのみんなが大学に行けるかっていうとそうではないだろうけど、どうしても勉強したいんだったら手段を選べばいいんだよみたいな話だったりとかするんですよね、うん、
そうです。実際中にいてもこう、
うん、
そういう情報を見つけてくるの上手いタイプみたいで、
うん
こんな制度あったみたいなのいっぱい引っ張ってきて、
うん、
でそれを研究室の後輩に教えるみたいな
まあでもそれはいいなんでしょうね、教えてくれる先輩ってありがたいだろうし、ね、後輩にも人気なんじゃないですか。じゃあ
そうだといいですね
りょうさんとこ行ったらいろいろ情報がもらえるみたいな、
まあまあ、なんか博士課程自体も研究室からすごい久しぶりで、
うん、ああそうなんですね。
なんか基本だからそういう全く誰も知らないところのをとにかくかき分けて進んできたんで、うん、それを後ろに置いとくだけでその情報をだいぶ重宝がられてはいると思います
なるほどね、じゃあもう道ができてるんですねそこに
頑張って切り替えてます。
すごい。今博士課程に行く人、まあ、あの最初から6年の医学部とかは別にしてそんなにいないんですかね、うん、
そうですね、なんかでも、うん、何万人とかで年間いるって聞きますよ。
まあ、修士は結構私の周りでも行ったんですけど、うん、
はい、
大学院まで行きますって。やっぱドクターコースになると急にハードルが高いのかなとかって。
急に、そうですね、
うん、
やっぱり東大京大とかは多いですけど、
あそっか、
そういうすごい頭のいい国公立以外だと急に 人数一桁とか下がるんじゃないですかね。
うーん、まあ、特に日本はなんかそういう学歴社会と言いながらあんまり大学院への道がない気がするから、
ネガティブキャンペーンがすごいからじゃないですかね、博士課程は。
やっぱりなんかネガティブな感じありました？
いや、あ、もうググッ、その博士課程やっぱ行こうかすごい悩んだんで、
あ、
悩んだ時に調べるともうマイナスのことしか基本出てこないですね。
ああ、そうなんですか。
はい、本当にあの先の道なんか何もないぞみたいな。
博士号取ったところでみたいな、ね、
ところでみたいな。
うーん、いや、そんなことはないと思うけど、
まあでも単純に楽しみながら3年間終えれたなっていうのはあるんで、うん、まあさ、人生のうち3年間楽しく過ごせてたらまあ十分
いいですよ、
うん、その先のことなんか気にしなくても。
あ、そう、
そういうね、心の持ちをね、こう捨てるところがやっぱりこう今をね楽しめてるのが一番だと思いますけど、うん、僕はね、うん、
うん、
うん、私も割とあの将来って心配してもしょうがないなと思ってる口なので、なるようにしかならないんですよ。うん、
本当にそうですね。
楽しく、どうせなら楽しく生きてたらいいんじゃないかなって思いますよね、うんうん、
思いますね。
ああ、そんな楽しい日々が。
ジョンさんってあのね、ポッドキャストね、宇宙話これからも続けていきますってね言って、あの宇宙話ってポッドキャストなんかこんな風にしていきたいとかってあるんですか？
はい、あれはそのもともと始めたのが、うんうん、なんだ、本当にさっき言ったみたいに俺を知ってくれるじゃないですけど、そのなんか自分のことを知ってもらう方法で、音声が一番なんかこう、うん、ファンになってもらいやすいっていうのをなんかこう聞いてて、はいはいはい、でなんか YouTube とかでこうバズったりとかっていうところはなんかちょっとあんまり心が躍らなかったので、やっぱこう、うん、ファンって言ってくれる人が一人でも増えるようなメディアでやりたいなっていうので、うん、まあ、ポッドキャスト始めたんですよ。でなのでこうで、武器が宇宙しかないと思ってたので、あの宇宙っていう武器を持って自分をアピールできるようなあの番組の構成なので、うんうんうん、基本的にはずっとあのままあのチャンネルは行きたい、行こうかなと思ってますね。
自分を出していく場として。
はい。で、こう、認知増えてきたら、あの、本当に何の発信もしてない研究者の人とか、は呼びたいなって思ってて、
面白そうです。
あのプレスリリースとかの反響が弱いなっていうのをすごい思うんですよね、中にいてて。あの研究機関からプレスリリース出てもメディアで取り上げられる確率とかの低さとかっていうのがあるんで、なんかプレスリリースがどこまでインパクトがあるかっていうのが若干疑問に思ってて、そういうのの、例えば自分が宇宙のことずっとやってて、まあ、宇宙に興味ある人を抱えられてたら、うん、そういう人たちに話せる場があると結構研究者の人も面白かったりするのかななって。なのでこの先変えていくってなると、そのより人を呼べるようなプラットフォームになってたらいいなっていう。
そうですよね、
ポッドキャストやってるやってない関係なく出たいって言ってくれるようなチャンネルが嬉しいなと思いますね。
それだったらやっぱりなんかこう、まあ、曜日ごととは言わないけれども、同じプラットフォームの中でやるというよりも特別版みたいなの方がいいかもしれないですよね。
あ、確かに
毎日は毎日でその10分間のりょうさんの話っていうのをずっと継続して聞いてって、でそこからこう派生をしてゲストが来ますとか、
うん、
こんなことやりますとかって、うん、
確かにそういうのもあり、
ですよね、うん、
そのちょっと自分の聞いてくれてる人がさっきまやさんから言っていただいたみたいに、あの他のチャンネルやった時についてきてくれるっていうのが、
う
ん、ちょっとまだ自信なくて。
あ、でもね、あのみんな探してでも来てくれましたよ。私がそので科学系でやってたのって1年間限定だったんですよ。
はい。
でそれで名前がバーって出て、で私今やってるのは全然その科学とも何とも関係のない話だけど、うん、 でも私が喋ってるから聞いてますっていう人はかなりの人数がいるので、
嬉しいですね、うん、それ。
そうそうなんですよ。だから、単純にその要はりょうさんが好きだから、りょうさんが喋ってるのが好きだからって言ってついてくる、宇宙じゃない話でもついてくる人っていうのは絶対いると思います。
うん、あ、なるほど。
あのさっきね、音声はファンにね、なってもらいやすいっていう話をりょうさんがしてくれたけど、うん、なんかそれってすごいなんかうなずけるなって思うんですよね。さっきのほら、耳から入ってくるメディアやからっていう話をね、うん、YouTube の時でもちらっとしてたけど、こうなんかダイレクトにこの、
うん、
はい、自分の中に入ってくる感じするじゃないですか、その人の話とか声とかが。だから、あの、今のね、多分その、ファンになってくれる人が多いって聞いて始めましたって言って、今のこのりょうさんの現状って多分大成功してると思うんやけど。
うん。
ね、そうやって自分を知ってもらうとか、その、うん、初めのね、このアフタートークなじみに言ったみたいに、
そうそうそう。
この、喋ってる人に興味を持つっていうところに、もう多分なってるんじゃないかなって、りょうさんの場合はって思ってます
ね。なってると思います。
あ、本当ですかね。
いや、この月一に予防は、割とそこが大きいんですよね。その、ポッドキャストの番組をやってる人ももちろん読んでるけど、番組自体というよりも、はい、その、パーソナリティの人が面白そうだからとか、うん、この人と話してみたいからっていうのが、うん、はい、基本ゲストの選考基準なので、もうその時点で言うと、ね、私もゆうすけさんも、ああ、もう、りょうさんと話したいが一番。
そうですよ、これ2ヶ月前からオファーをしてましたからね、このりょうさんの
ゲストに関してはね。そうそうそうそう。で、この番組呼ぶのは基本2人とも OK な人なんですよ。この人呼ぼうよがあった人を呼んでるので。うん、
ああ。
うん。ですよね。
嬉しいですね、
それ。そうなんです。そういう意味では、もうすでに、2人はとりあえず興味
ファンですね。
嬉しいですね、それ
。でもそんな人がどんどん増えていくと思います。どうですか、周りの方たちには。まあ言ってらっしゃるでしょうね、こんだけ名前本名をボーンと出してやってるから。なんかポッドキャストを隠してる人結構いるんですけど、うん、
ああ、はい、
うん、
研究室ぐらいですかね、でも近くで言ってるのは。
そうなんですね。
はい。
ご家族とか彼女とかは。
あ、そこは大丈夫。
まあ、大丈夫、
うん。そのぐらいのは知っていて、なんか例えば結構中学とか高校とか、うん、あとはその大学の同級生だったりとかっていうところは、なんか自然に見つかった方がかっこいいかなと思って言ってないです。
あえてね、別に言う話でもなくて、でも別に隠してるわけじゃないから。
うん、隠してるわけじゃないってね。うんうん。いや、むしろ見つかりたいってやつや。
会話の中でその中でやったら、ああそうだよみたいなところは行くやろうけど、うん、
うん、なんかそういうのはありました？え、これやってんのもしかしてみたいな。
YouTube がなんでか、うん、多分宇宙系の候補に出やすいのか、
うん、
あのいきなり言われたっていうのはあるんですけど、
うん、
でも YouTube そんな力入れてないからそっちじゃないんだよなと思いながら。やっぱそれは特性上ですかね、 YouTube の
アルゴリズム。そう、 YouTube はだってアルゴリズムというよりも YouTube を見てる母数が多いからですよ。
あとは内容を見なくてもサムネがバンって出ると、うん、ほら内容が半分ぐらい分かったりとかするじゃないですか、
うん、
見かけるっていうのが多いと思う、 YouTube の方は。
ならなんか見つかった時にその科学ポッドキャスト1位なんだよみたいな状態とかならに見つかりたいんですよね。ランキング上下してる時に落ちてる時は見つかんないでくれみたいな。
いや、
それ難しい。あの
ね、今日ね、今日りょうさんとこうじっくり話させてもらって、その宇宙だけじゃないりょうさんの話を聞きたいって言ったんやけど、なんかちょっと見えてきたりょうさんのことが、
はい、
なんかね、なんやかんやでなんかちょっとそういうところでね、ちょっといい顔をねってできたら嬉しいなっていうタイプの人でしょ。
そうですね、
目立ちたい人やなって思いました。
すごい愛着がさらに湧きますね、なんか。
うん、なんか そういうとこ出していきましょう、うん、なんかこ
う。そうですね、なんかちょっと賢く見せようとしちゃってますね。ポッドキャスト
なんか、ね、賢いのも悪いことじゃないけど、だからさっきも言ったみたいにこう、うん、何博士論文でやられてるとことかがめっちゃ応援したいポイントだから
頑張れみたいな。
そうそうそう、うん、いや、もう だからなんか今日 の, その写真こうやって上げてらっしゃったじゃないですか、その博士号の子をね、うん、
はい、
少々もらって、ああいうの見るとわあよかったねって本当に近所のおばちゃんのように喜んで
嬉しいなそれ
そうだ、そういうとこだと思いますよ、こう自分を見せていくとか、うん、その日々の、うんうん、いいとこだけじゃなくてね、
はい、
うんうん、
弱みをガンガン出していこうか。
そうそうそう、弱いとこもちょっとあったりするとみんなが応援してくれるし、あ、なんていうのかな、まあ偏差値36っていうのも一つあるけど、あ、私たちと同じようなこともやっちゃうんだよねっていうのがよかったりする。
一緒じゃんっていうね、自分だと。
そうですね、最初のトークもうちょっと、
そうそうそう、は
い、
いや雑談がしたくなってきたな普通に
いや需要あると思うな、
ね、雑談がね、なんかね、そうしょうもないのでも聞いてくれてるのが笑いますけど、私とかね
私はこういうね、こう音声配信してる特性上、うん、自分が把握してる以上に絶対聞かれてるのでね、あのレスポンスとかアクションのないような人も中にはね、うん、いらっしゃるから、
うん、
多分りょうさんのことを知りたいとか、はい、その応援したい人は多分見えてる以上にいるんでしょうね、きっと。
そうですよね。まあツイッターなんて本当に何だろう、100分の1ぐらいしかコメントしないからですね。
うん、確かに。
リスナーの
やってない人もいますからね、SNS を。
お手紙書いてくれる人なんかさらに少ないしね。
まあサイレントっていうやつですね、いわゆる。
そうそうそう。
そうですね。
だからまあスポンサー枠も一つですけど、何か応援をしたいっていう時に窓口があるといいなとは思いますよね。
そうしたらちょっと雑談の日入れてみようかな。
モテたいりょうさんが出てきたね。
モテたいりょうさん。でもゆうすけさんもそれはすごいわかるでしょ。
こういうことをねやってる以上やっぱり、そうそうそう、
まあ、人気だと思いますよ。要は
やっぱりね集まると、それは、承認欲求っていうね、平たく言われたらそれで終わるのかもしれへんけど、単純にやっぱり嬉しいことやし、で反応があったらね、こう頑張ろうっていう、なんていうの、モチベーションにもつながったりとかするしね。いや一緒ですね、りょうさん。
はい、一緒です、一緒です。
ちょっとすり寄っていこう、すり寄っていこう。まあまあまあ、乗っかっていかないと ね、売れていく人たちには乗っていくっていうのがこのスタンスなので、コバンダメ商法と呼んでますけど、
そうそう、りょうさん、時期とかね、これからどれぐらい忙しくなるかとかね、いうのはまだまだ分かんないと思うんですけども、この月一出てもらってる皆さん、この月一の番組のね、コンセプト自体が、その9月30日っていうのを目指してるんですよ、ポッドキャストの日っていうのを。なので、また30日じゃないわ、9月の30日が迫ってきたちょっと前の週ぐらいにね、まあフィナーレじゃないけど、何かしらちょっとそういうね、
うわ、いいですね、
ことをやろうと思ってるんですよ。
ゲストに来てくださった方たちにバッと集まってもらうか、なんかちょっと考えようと思ってるんですけど、
その時にね、お忙しくなければぜひ両さんにお願いしたいなっていうのが、
いやーぜひ、
うん、
ちょうどそのぐらいで300回問題がやってくる気がしますね。
じゃあそれみんなで話すっていうのもいいかもしれない ね、うん、
同じくね配信してる者同士でもこう通じるとこもあるし、そっちはそうなんですね、うちはこうですみたいな話がね、違うところが出てきたりとかっていうのの、ね、意見交換とかねできたら楽しいかもしれない、
はい、
それでまあね、雑談したいとおっしゃってたんですけど、こんなポッドキャスターさんと話してみたいとか、こんなジャンルの人と話してみたいとかっていうのがもしあれば皆さんにお伺いしてるんですけど。
いやもう自分今本当に俺またに入っていきたいです。
おお。俺また誰って3人と
ラブコールが
3人のあの雰囲気の中に
入りたい、
ま、入りたい。なんかいいですよね、やっぱ仲の良さそうな感じが、
ね、良さそうなとこにでいじってほしいんですね。じゃあ
もうできれば
ガンガン面白い感じにしていきたいっていう感じがありますよね。なんかね、こう真面目なのもいいけど、
そうですね、
こう愛嬌のあるところを出していきたいというかね、
かしこまったやつは結構頑張ってるんです。
じゃあちょっとこうなんでしょうね、あのゆうすけさんとそのオレマタの吉田さんはやらかしの Y っていうみんなに寄られてるんですけどそっち方向に寄らないとダメですよ。じゃあ
じゃあ隙をどんどん隙を出してい
きます。そう、ね、オレマタにじゃあなんか機会があればいいですね。
何かね、ちょっとそういう出てねもらった人同士でちょっとね、なんか面白いことできたらいいなっていうのもあるから
ね。
いいですね。
いいな。
あとそうそう、あのね、前回出てくれてはったやいやいラジオの、あの、はい、一服さんがね、あの宇宙の話がすごいしたいっていう話をしてた上に、うん、あの、りょうさんが今回出てくれるっていう話をパッて発表したときに、そうなったらいいなと思ったけど、その通りだったって言ってめっちゃ喜んでたんですよ。
本当ですか？
そう。しかも昨日ちょうど一服さんと私たち一緒にいたんですよね。でもまだその時は内緒にしてて、明日のゲスト誰なんて言われながらも、内緒内緒って言って、
ね。嬉しい。
そこにファンがいますよ。
うん、連絡取ってみよう。
すごいそれ連絡取ってあげてください。たくさん喜びます。ぜひぜひ。
めっちゃ嬉しい、そういうの、
ね、なんかこうやってね、こう配信始めると、もう僕なんかもそうやけど、同じく配信してるけど全然違うところの、なんやろ、分野でやってる人とかと、うんうん、こう思いがけなくこうつながったりとかして楽しいんですよね。
めっちゃいいな、そういうの。やっぱ科学ポッドキャストの人とはやっぱ、うん、みんな全員って話してみたいんですけど、こう自分の最初言ったみたいに、あの宇宙に全く興味のない人に興味持たせたら勝ちだろうっていうような感じがあるんで、そうすると他のジャンルの人と話してもっといろんな人に知ってもらいたいなっていうのはすごくありますね。
いや、もうどんどんやっていきましょう ね。せっかくですもん、楽しんでいきましょうよ。
いや、楽しみだな、そういうの。
ねえ。
いや、これまで、やっぱりもう、あの、話してたみたいに、研究、もう必死こいてやってたんで。
わかります。
ね、だから、ここで、こう、一旦、時間ができるというか、あの、ゆっくり考えられる期間があるんで、もう、一気に計画を練ろうと思います。
いや、じゃあもう、今度ね、あの、りょうさんがどういうことを、しでかすのか楽しみに。
しでかすのかって言わないって。
しでかしの量で。
こんなのに来たかと。こっちで来たかとね。
ねえ、またびっくりさせてほしいなと思いますね。
そう。いやー、ありがとう。まあ、いい感じのお時間を、
ね、そうですね。
喋っていたので、
はい、
なかなかね、あの、話は尽きないですけども、
うん、
これいらでアフタートークのを締めていこうかなと。
はい。
はい。
ありがとうございました。また、
ね、次はどんな人が出てくるのか、また楽しみにしててくださいね、りょうさんもね。
あ、いや、楽しみにしてます。で、自分がその人にまたすぐ声かけに行きます。
いいね。
はい、じゃあ今月は宇宙話の佐々木りょうさんでした。
ありがとうございました。お疲れ様でした。